今日はこの私の救われました千人ニュータウンバプテス教会で、このようにして久しぶりに皆さんとご一緒に主を礼拝できますことを本当に心より感謝をいたします。昔からですね集っておられる方、また久しぶりにお会いできましたこと本当に感謝をいたします。また今日ですね初めてお会いする方もたくさんおられますけれども、今日は何卒よろしくお願いをいたします。今日は小川先生からいつまでも残るものというテーマをいただきまして、御言葉を語らせていただきたいと思います。私は信仰を持ちましてからずっとですね、本当に長い年月が経ちますけれども、41年でしょうか、経ちますけれども、本当に聖書というものの深さ、そして豊かさ、そういうものを聖書を学ぶ中でずっと感じさせられております。今日皆さんにこの素晴らしい聖書の御言葉をご一緒に味わっていただければと思います。今日初めに聖書を開いてお読みしたいと思いますが、第一コリント書の13章1節から14章の1節の最初の言葉までをはじめに拝読させていただきたいと思います。この箇所は聖書の中でも有名な聖書の箇所でございまして、よく結婚式などにもこの朗読される箇所でございます。愛の章といいまして、愛についてこう書かれている箇所でございます。それでは御言葉を拝読させていただきたいと思います。第一コリント人の手紙第一13章の一節から、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。 その中で一番優れているのは愛です。愛を追い求めなさい。それでは一言神様にお祈りを捧げましょう。目を閉じ頭を垂れていただきたいと思います。天におられます私たちの愛するお父様、今日このようにしてあなたの御前に神様の尊い御言葉をいただき、またあなたを心から礼拝する時を与えていただき、心より感謝をいたします。どうか今日御言葉を解き明かしますこの者が聖霊に満たされて十分に語ることができますように、また聞いてくださいますお一人お一人も心を開いて聞いてくださることができるように、神様お導きをお与えくださいますようにお願いをいたします。どうかご聖霊がこの場をご支配くださいますように、この御言葉の時の初めにあたり、主イエスキリスト様の尊きお名前によりましてお祈りをお捧げいたします。アーメン。さて、今日はいつまでも残るものという題でお話をさせていただきたいと思います。この初めにお読みまし、お読みさせていただきましたこの聖句の最後にこのようにございます。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中に一番優れているのは愛ですというように書かれてございます。私はいつまでも残るもの、そのようなものを幼い頃から求めてきたように思います。私は千里山、吹田市の千里山というところで生まれ育ちました。千里第二小学校という小学校に行ってたんですが、私が小学校3年生ぐらいの時だったでしょうか、校舎が鉄筋コンクリートの校舎が建てられたんです。そしてこれでこの建物はずっと安心だなと思ったのですが、しばらく考えまして、いやこの鉄筋コンクリートの校舎もいつか廃れるんだな、このように思いました。小学校の時に私の母方の母が、祖母が亡くなりまして、その時に非常に死というものを恐れたことを思い出します。人間は死んだらどうなるんだろう、遺体の上に非常に立派な布団がかけられまして、金色のものでございました。その上に剣が置かれているんです。魔除けなんでしょうか、私は何か分かりませんでしたけれども、それを見て非常に死というものを恐れました。中学生の時に私はの父方の父が、祖父が亡くなりました。今度は自分の家で葬儀が行われました。真夜中に祭壇が気づかれ、ろうそくが灯されているのを見て非常に私は恐れました。人間死んだらどうなるんだろうか。中学生の頃から受験競争の 中でありまして、非常にその中で人間不信を感じました。友達って何だろう、人に裏切られる、まだ自分も裏切る、友達って何だろう、真実なものって何だろう、本当の友情って何だろうと考えました。部屋で高校になりまして、そのようなことから人生の意味を考えるようになりました。私は何のために生きてるんだろう、人間は何のために生きるんだろう、人間はどうして生まれ、そしてどのようにどこに向かって生きているんだろう、そしてその後どこに行くんだろう。私は、後に大学の時に見ました、ポール・ゴーギャンの、その題名の絵を見まして、みんな考えていることは同じなんだなというように思いました。その中で私はいろいろなことを悩みました。中学生の時に読みました新兵器物語に非常に感銘を受けまして、同時に人の栄枯盛衰というものを考えさせられました。その中でいつまでも残るものは何だろうか、そういうふうに考えたんです。でも高校生の時にそのような真面目なことを考えているとかっこ悪いと思いまして、外面的にはいつもふざけておりまして、またいつもしらけた顔をしていました。そのような時に高校の教師であります、今は手に召されましたけれども、岸本正成先生にお会いしました。そのクリスチャンとしての生き方に本当に素晴らしいものを感じました。しかしどうしても私は宗教というものに対してどうしても抵抗がありました。それはどうしても客観的、客観性を失うんじゃないかという恐れを非常に持っていたんです。しかしそのような私も、私の友人に誘われまして教会に行きまして、主イエスキリスト様を信じたんです。しかしそれから2年間ほど私は確信を持てないで、いろんな本を読んだり、またキリスト教に対して抵抗を感じたりしながら、また同時にそれを求めながら、ついに大学2年生の時に確信し、バブテスマを受けました。私はいつまでも残るものは何だろうかということを考えさせられました。それの中で私は初めて神ということについて高校生になって考えさせられたんです。それまでは神というものを漠然と考えておりました。家には仏壇があり、また神棚もございました。私はそれを拝んでいましたけれども、その神の存在とかそういうことを考えたことはありませんでした。しかし私はその時に初めて神ということについて考える機会が与えられたわけなんです。第一番目に、いつまでも残る信仰ということについて考えていきたいと思います。この神様は存在するんだろうか。私の家はキリスト教とは全く関係ない家庭で育ちました。幼稚園の時にキリスト教の幼稚園に行きましたけれども、しかしそれ以外は全く関係がなく、 親族の中で誰もクリスチャンはおりませんでした。そのような中で本当に神はいるのかどうなのかということに考えさせられたんです。バートランド・ラッセルという有名なイギリスの哲学者であり数学者でありまたノーベル文学賞を受けた方がおられますが、彼はある本の中でこのようなことを書いているんですね。自分が子供の頃に全てを神様が作ったと教えられた時に大人たちに聞いた。じゃあ神様を作ったのは誰なの？周りの大人たちはそれに対して答えなかったというんです。だから自分はクリスチャンにならないのだ、このように彼は書いているわけですね、うん、でも実は全てのものというのはには原因があるわけですよね。全ての起こることには原因があります。全てのことは何かがあるから現在があるわけなんです。じゃあ一番の原因は何かというと、それが神様なんですね。神は原因のないお方、唯一全てを作られ全てご自身で存在しておられる方、全てのものは移り変わりますが唯一いつまでも変わられないで存在されるお方、それが神であるわけなんです。神は永遠から永遠まで存在されます。そして神は全ての時間と空間をお作りになったお方が神なのです。旧約聖書の中に神様の名前が出てまいります。それは私はあるという名前であるんです。また旧約聖書の中に神様を表します固有名詞でヤウェという言葉が出てきます。これはヘブライ語ですが、聖書では日本語訳聖書ではだいたい主というようにこう訳されているんですが、このヤウェという言葉はこれはもともと私はあるという言葉から来ていると考えられています。それの三人称彼はあるという言葉から来ているんですね。それが神なんです。唯一私はあるというお方、これが神なんです。私たち人間も全てのものも神様に存在せしめられている存在ですが、神は唯一ご自身で存在しておられるお方、それが神である、私はあるというお方なんです。神は私は私はあるというものであるというように、このようにご自身のことを語られたんですね。これが神です。だから神様が永遠から永遠に存在されるお方ですから、信仰というものも永遠から永遠に存在する。つまり信仰はいつまでも残るものなんですね。私たちの信仰、これは子供の時だけではないんです。若い頃人生に悩む時のことだけではないんです。結婚して家庭生活に悩む時に持つそれだけの信仰ではないんです。年を取って死というものを考え恐れるその時だけのものではないんです。信仰というものはもう子供も大人も 働き盛りの方も男性も女性も結婚されていてもされていなくても年を取られている方も病気の方でも健康の方でも全ての人がこの持つ、それが信仰なんですね。まあ、日本人は結婚式の時に教会で結婚式を挙げる、また子供が生まれたらこの神社に行く、また死ぬ時は墓式で葬儀をするということがあります。でも本当の信仰というものはこの唯一まことの神様を信じるものですから、いつまでも残る、そのようなものなんです。その時その時のことではなくてずっといつまでも残る、これが信仰なんですね。ぜひこのまだ信仰を持たない方はぜひこの神様の存在を知っていただきたい、そしてこの神様に信頼する人生を始めていただきたいと思います。さて、まず第一番目にいつまでも残る信仰について見ました。次ですが、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛ですとございます。いつまでも残る希望ということについて考えていきたいと思います。神様にある希望というものはいつまでも残るんです。どうしてかと言いますと、神様がいつまでも存在される永遠のお方だからなんです。だから神様にある希望というものもいつまでも残る希望なんです。私たちはいい時、いいことがあると嬉しいですよね。また物事がうまくいきだすと希望が見えてきますよね。でも本当にいろんな苦しい悲しい時がある時、もう絶望してしまって希望の光が見えない時も本当にあるんですね。でも皆さん覚えていただきたいんです。神様にあって神にあるならば、あなたはどのような時でも希望を失う必要はない。神様にあるならば希望というものはいつまでも残るものであるのだということを覚えていただきたいと思うんですね。じゃあどうしてこの希望、神様にある希望はいつまでも残るのかと言いますと、まずですね、それは人生に意義があるから希望があるんです。これはどういうことかと言いますと、私はこの特に高校生の時に非常に悩みました。人生について考えまして、いろんな本を読みました。で、非常に絶望していたわけなんです。物事がうまくいかないから絶望していたというよりも、もっと何かわからないんですけども根源的なものに絶望感を持っていたんです。その時は自分でも何がこのように自分を絶望させているのか分からなかったんです。でもこのキリストを信じてから分かったことは、自分が絶望しているのは人生の意味が分からないからだということが分かったんです。と言いますのは、もし神様が存在しないとするならば、もし私たちの存在というものが偶然にしか過ぎないとするならば、私たちの存在は偶然なのですから、当然意味がなくなってしまうわけなんです。人生にも命にも何の意味がもうなくなってしまう。何のために生きるのか、そういうのは分からなくて当然になります。そして道徳も意味がなくなってしまうわけです。なぜならば偶然に存在しているからです。ある一人の若い人が、両親が話している 言葉を聞いてしまったんですね。その両親が初めて話して彼が知ったことは、自分が望まれないでたまたま生まれてきた、そのようにこの青年は知りまして、そして彼は非行に走っていたそうなんですね。ああ自分はたまたま生まれてきたんだ、いや誰にも望まれないで生まれてきたんだ、たまたま私はこの世に生まれてきたんだ、そう思いましたときに生きる望みを失ったわけなんです。でも愛する皆さん、覚えていただきたいんです。すべての人は神様が命を与えられたんです。だから偶然に生まれた人はどのような人はいないんです。どのような人も神様が命を与えられたんです。しかもすべての人は神の形に作られている、そのような尊厳のあるものとして、すべての人はそのようにして命が与えられているんです。どのような人種であったとしても、男であっても女であっても、また能力があってもなかっても、健康であっても病気であっても、その尊厳のある神の形にすべての人は作られているわけなんです。私も神様の存在を認めて初めて、私は人生に意味があるのだということを確信することができました。その時から、そのもう偶然じゃないのだということを知った時から、私はその得体の知れない絶望感から解放されたんですね。皆さんを、神様は一人一人を命を与えて、意味があるから命を与えてくださいました。神様は皆さんを生かされているということは、そこに神様のご計画があるからなんです。ぜひそのことを覚えていただきたいんです。またどうして神にある希望はいつまでも残るかと言いますと、神の愛の摂理があるからなんですね。皆さん、もしですね、神様が存在しないとするならば、人類の行き先も、また私たち一人一人の人生も、本当に希望のないものになってしまうと思いますね。物事がうまくいっているときはそんなことを考えないと思いますが、本当に物事が歯車が狂って、悪い方向に悪い方向に進んでいきますときに、ああ私はどこまで行ってしまうんだろう、どこまで落ちてしまうんだろう、これだけ多くの試練が続いて一体どうなるんだろう、もうこの世に底知れない不安に襲われられるのではないかと思うんですね。でも神様の摂理というのがあるんです。神様が私たちをいつも見守ってくださっていて、私たちをいろんなことにおいて助けてくださるんですね。聖書の中にこういう御言葉がございます。第一コリント書の10章の13節というところなんですが、聞いていただくだけで結構でございますが、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道を備えてくださいます。私たちは本当に苦しい時、本当にあるんですね。どうしてこんな試練があるのかと思うような時があるんですね。でも神様がの摂理がありますから、愛の摂理がありますから、神様は耐えられないほどの試練に合わせられることはないと約束されているんです。 私もいろんな試練に遭いましたときに、もうダメだと思ったことが何度もあります。でもそのようなときにこの御言葉を、聖書の言葉をいつも覚えさせられたんです。ああ神様は私がこの試練に耐えることができるから、神様は私にこの試練が来ることを良しとされたんだ。そして必ず試練とともに脱出の道を備えてくださっているんだ。そのこの聖書の言葉によってどれほど支えられたでしょうか。愛する皆さん、今もし悲しみ苦しみの中におられる方がおられたらね、覚えていただきたいんです。神様は耐えることのできない試練を絶対に合わせられることはない。神様は必ず脱出の道を備えてくださる。そのことをぜひ覚えていただきたいんです。神様がおられるんですから、愛の神様があなたを支えてくださっていますから、神様の摂理がありますから、神様が守ってくださいますから、ぜひこの神様に望みを置いていただきたいと思うのでございます。どうして神にある望みはいつまでも残るんでしょうか。それは人生に意義があるからですね。また神の愛の摂理があるからですね。そして永遠の世界があるからなんです。つまり人間はこの世を去ってそれで終わりではないということなんです。聖書の中に、聖書のこの分厚い聖書をですね、この一言で、要約しているその神様の言葉がございます。ヨハネの福音書の3章の16節というところなんですが、画面に映っていると思いますのでご覧いただきたいと思いますが、神は実にその一人子をお与えになるほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるというようにございます。私たちは清い神の前に、私たちは罪のあるものです。どのように立派に見える人でありましても、人間には皆罪というものがあります。私たちは生まれてからこの世を去るまでどれほど多くの罪を犯しているでしょうか。もちろんほとんどの方は犯罪を犯されないかもしれません。しかし私たちは犯罪にはならないけれども、どれほど多くの罪を犯しているでしょうか。人に迷惑をかけ、人を苦しめてしまう。ある時は知りながら人を苦しめます。ある時は知らないで人を苦しめています。あなたも私もそのように人に苦しめられることもあります。でも自分も人を傷つけたり苦しめたりしていることが多いのじゃないでしょうか。人間は皆いつかこの世を去ります。ウィリアム・サマセット・モムという人が言いましたが、この世の統計には偽りが多い。全ての統計には偽りがあるが、ただ一つ確かな統計がある。それは人間は 100% 死ぬということである。これを言いました。私たちもいつかこの世を去る時が来るんですね。私も牧師を34年してまいりました。多くの葬儀をしてまいりました。本当に生まれたばかりの赤ちゃんの葬儀もしたことがあります。ご年配の方ももちろんあります。働き盛りの40代の方の葬儀をしたこともございます。
もう40代の現役の方でしたから、もう街道には入りきれないで溢れるばかりの人が来られました。本当にそのご家族の悲しみとか思いますときに本当に心が痛むものでございます。人間はみんないつかこの世を去ります。しかし私たちはこの罪を持ったままでは天の神のおられる清い天の御国に入れていただくことはできないんです。神様のおられる天の御国は罪の一点の染みもないお方です、ところなんです。なぜなら神が聖なるお方であるからなんですね。じゃあ私たちは誰も天の御国に入れていただくことができないことになってしまうわけなんです。しかし神様は私たちが天の御国に入ることができるように、神は一人をイエス・キリストをお使わしになったんです。そしてイエス・キリスト様が私と皆さんの罪のために十字架にかかって死んでくださり、三日目によみがえられたのです。イエス・キリスト様が私たちの罪を全部背負ってくださいましたので、このお方を信じることによって私たちは全ての罪が許されて永遠の命を受けることができるわけなんです。キリストがよみがえられたように新しい命、永遠の命が与えられまして、私たちはこの世を去ってのうちも神様の御国に入れていただくことができるわけなんです。私たちはですからこの世を去る時でも望みがあるんです。いつまでも残る望みなんです。キリスト教の葬儀の時には皆悲しみの中でも陰気じゃなくて明るさがありますねと多くの方が言われますね。どうしてかと言いますと、ああこの亡くなった方はどこに行ったのかわからないのではなくて神様のもとに天国に行ったのだ、そのように安心することができる。それだけではなくて愛するこの人とまた天国で会うことができるんだ、また会うことができるんだ、こういう希望があるんですね。ですから神様にある望みはいつまでも残るんです。いつまでも残るんですね。もちろんこの世でのお別れというものは本当に寂しいものですね、辛いものですね。でもその中でもまた天国で会うことができるという大きな慰めを信仰者は持つことができるわけなんです。いつまでも残るもの、まず第一番目にいつまでも残る信仰についてみました。第二番目にいつまでも残る希望についてみました。最後に第三番目にいつまでも残る愛について見ていきたいと思います。この13節をもう一度ご覧いただきますと、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。愛を追い求めなさい、このように書かれているわけなんですね。いつまでも残るものは信仰と希望と愛であり、その中で一番優れているのは愛ですというように 記されているわけなんです。人間というのは愛の動物であると言われますね。私たちはどれほどお金があっても、どれほど能力があっても、愛というものがなければ、誰かを愛し誰かに愛されているという、そういうものがなければ、人間は決して幸せになることはできないのではないかと思うんです。でも人はそのですから愛を求めるんですが、その愛に裏切られてしまうことが本当に多いわけですね。この競争社会の中で共に裏切られる、またある場合は自分の配偶者に裏切られる、ある時は親や子にも裏切られる、もしくは見捨てられてしまう、そのようなことがあるのではないかと思うんですね。愛を求めますから、それだけに裏切られた時というものは本当につらい思いがあるわけなんです。愛、続く愛なんてないんじゃないかと私たちは思うんですね。でも聖書によりますと、本当の愛というものはいつまでも残るものなんです。いつまでも残るのが本当の愛なんです。偽りの愛じゃなくて、愛の形をとってるけども、実は欲望ではなくて、本当の愛というものはいつまでも残るものであるわけなんですね。
この初めに読みました、この第一コリント書の、コリント人の手紙第一の13章をもう一度見たいと思うんですが、一節から見ていただきますと、こうございますね。たとえ私が人の威厳や見つかいの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。どのような素晴らしい信仰的に見えるものがあったとしても、どのように素晴らしい、また大きな犠牲を払ったとしても、どのようなことを成し遂げたとしても、そこに愛というものがなければ何の値打ちもない。つまり本当の愛というものはそれほど真実なもの、それほど内面から出る本質的なものであるということがこう分かるわけなんですね。この4節からは、この愛というものはどのようなものであるかということが記されてございます。愛は寛容であり、愛は親切ですとございます。愛は寛容なんです。愛というものはこの寛容な心を持つものなんですね。また愛は親切です、これはこの善良ですというふうに訳すことという言葉なんですけども、これは神様についてよく使われる言葉でございまして、神様に使われる場合は慈しみ深いとかですね、そのようにこう翻訳されます。神様が慈しみ深いお方である、そのようにこの本当の愛というものは、そのような他の人に対していつも善意を持って接するものであるわけなんですね。これが愛の基本的な性質なんです。続いて愛というものがこの8つのですね、否定的な文章で教えられています。また人を妬みません。本当の愛ならば人
を妬まないというんです。私たちは妬むことが多いですね。私たちは本当に人の成功を喜べないものですね。人間というのは本当に罪深いなと思いますね。本当は喜んでやらなきゃいけないのに、その本当に身近な人が成功することを喜んでやらなきゃいけないのに喜べない、妬む、これは私たちの本当に罪深い愛がない性質を表しているんではない、見ることができるんではないかと思うんですね。また愛は自慢せず、このまあ、ほら吹きという言葉からね来ている言葉なんですけども、自慢せず、また高慢になりません、これは膨れ上がらないということですね。私たちはこう高慢になってちょっとですね成功しまったらふーっとで膨れ上がる、もうちょっとうまくなるとで、うまくいきますとね、私たちは本当に膨れ上がる、そのようなこうものですね。礼儀に反することをせず、まあ、様にならないことをしないということですね。自分の利益を求めず、これは自分自身、自分のことを求めずということなんです。もう自分、私たちはいつも自分、自分、自分ですね。一番可愛いのは自分ですね。何でも人のためにしているように見えても、やっぱり一番可愛いのは自分。自分のことを求めます。また、怒らず。この愛はこう怒らずというようにね、こう書かれてございます。この、まあ、怒らずっていうのはですね、この、まあ、怒らされることをせずという表現でございましてね、つまりこの挑発されるようなことに対して、それに対して乗せられて怒らないということなんですね。まあ、私たちはいろんな私たちのプライドを傷つけられること、挑発されるようなそのようなことがあるかもしれませんね。その愛というものによるならば、私たちがもし愛に満たされるならば、そういうものに乗せられないわけなんです。怒ったらダメとか何とかしてはいけないというよりも、その私たちの心が愛に満たされているときは、そういうものに乗せられないで、むしろ愛を持って進むことができるわけなんですね。また不正を、人のした悪を思わずとございますが、このこれは悪を数え上げるという意味なんですね。私たちは人がしたことをね、一つ一つ数え上げますね。私もそうなんですけども、人が言ったこと、悪い言葉とか失礼なことっていうものは本当に記憶してるんですね。自分が言った失礼なことはすぐ忘れますけども、人のにされたことっていうのはものすごく記憶しています。つまり愛がないわけなんです。一つ一つのその悪を数え上げているわけなんですね。この悪をこの数えるということは数えないということですね。そして、この不正を喜ばずに真理を喜びますとございます。この本当の愛というのは、この真理を喜ぶんですね。何でも愛というのは何でもいいよというのが愛ではないんです。寛容だから何でもいいよというのが愛ではなくて、このように不正を喜ばずに真理を喜ぶわけなんですね。この真理を、これは共に喜ぶという表現でございましてね、この真実を共に喜ぶという表現なんです。つまりこれは真実というものを自分に直接関係なくてもそれを喜べる、それがこう愛であるわけなんですね。神様の愛というものは実はこのようなこう愛なんです。聖書の中に、ございますけども、神は愛ですと書かれるんですね。神様は愛ですと言われるほど神様は愛の方なんです。 愛はこういうものだということが書かれておりますのは、神様が私たちに対してそのように私たちを愛してくださっているということなんです。そして、7節と8節の最初の部分を見たいと思いますが、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。愛というものはこれにいつまでも残るんです。真実な愛というものはいつまでも残るんです。偽りの愛はもうすぐ変わります。愛と見えるものはしばしば自己愛から来ているものですので、自分にとって都合が悪くなると愛と思っていたものは消えてしまうんですね。でも真実な愛というものはこのようにいつまでも残るものなんです。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。私たちは時々人間の中に素晴らしい愛を見ることがあります。人間は罪深いものなんですが、同時に神様は人間を神の形に創造されましたから、その神の形の片鱗を見ることができるんですね。時々お母さんの愛にそれを見ることができます。お母さんはしばしば自分を犠牲にして子供のために尽くしますよね。他の親から見たら本当に大変な子供だな、私だったら本当に見捨てられるのになと思うような子供のために、そのような悪い子供のためにもそれをまだ信じるんですね。子供に期待して、そして全てを耐え忍ぶんですね。素晴らしい愛だなというように思うんですね。他の人は期待しなくても、親は自分の愛する子供に期待するんです。今はこうだけども、きっとこの子はこのようになってくれる、そのように期待するのではないかと思うんですね。愛はね、待つんです。私たちは愛がないから短気になることが多いんですね。すぐ腹を立てるんです。もうなかなか愛がないので、もう待つことができないんです。どうしてちゃんとできないんだ、どうしてお前はこうなんだ、どうして君はこうなんだい、どうしてこういうことがわからないんだい、どうして